南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬うあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに作仏することを宇部しと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、それではですね、ちょっと読むの長いかもわかんないんですけど、今お渡ししたですね、プリントの最初から最後までですね、読みたいと思います。第23回教師講習会開講式ということで、亡くなられるですね、新田聖人が亡くなったのが昭和54年の7月の22日ですので、亡くなられる5年ぐらい前ということになりますね。亡くなられる5年ぐらい前の、講習会の始まりの挨拶ということですね。はい、第23回教師講習会が今日から明日にかけて当山において行われることとなり、大勢の方が列席して会が盛大に行われることを心からありがたく存じておる次第であります。今年は年分得度の1期生が2人、2期生が1人、研鑽発表をすることになり、誠に若手に皆研鑽をやってもらうということは、こんな嬉しいことはないと存ずるのでございます。思いますれば、昭和22年か23年ごろ、私が常在寺で焼け出されて小さな棒を作っておりましたときに、立正大学で修学研鑽発表というものがございました。あの時、高野英才君に誘われて私も一度聞きに行ったことがございます。それで若い人たちが大学を卒業して間もない人がいろいろ研鑽したことを発表しておりましたが、今考えてみるとこれという記憶には残っておりませんが、その時特別講演で出てきたのが立正厚生会の庭野日慶という人で、あの人はまあ生命判断みたいなことを言っていまして、字は皆名前をつけるにしても偶数と奇数とが順々にならなければダメだと、斎藤なら斎の画は南角、次の富士は南角、はじめは偶数で次は奇数、それから偶数奇数になってきて立派な人間だと一生懸命字数を持って説明していました。それだけは記憶があります。お題目も妙法蓮華経も結局偶数と奇数だということを説明しておりました。だいぶ学生から反発があったようでしたが、特別講演ですからそのままでおりました。それだけを記憶しております。ただ字数ですから お題目がありがたいのですが、妙法蓮華経が画数によってありがたいんだという考えは、まことに変なことですね。それじゃあ大聖人の御所も何にもいらない、世の中字の数でやっていけば立派に栄えていって、どんな家でも貧乏人もなくなるわけなんだけれども、そういうことはありえない。だけれども一生懸命そういうことを説明して、それがありがたくて立正厚生会というものが盛んになっていったと思います。今立正厚生会は昨日の話を聞きますと3分の1ぐらいに減っておるそうですけれども、いろいろ内部事情があるそうでございます。とにかく修学、それぞれの修士で修学を研究する、研鑽していくということは、その修学をよどませない、もう、水ならばいつでもじっとしておいて腐らせないで常に動いていなければダメです。海の水がきれいだというのはしょっちゅう波が立って動き回っておるからしてきれいなのである。ただ大きなドブみたいにじっとしておったならば腐ってしまって役に立たない。生き生きとして動くところはそれだけきれいな水であり、あらゆるものを生かしていく。修学もそうです。その根本は変わらないけれども、それについていろいろ研鑽してみる。もし時代と全然違うことであったならば考えなくてはならない。また時代に即応して根本の教えを間違わない、曲がらないように説明して人々を導くというところに新しい研鑽の方法があるのではないかと思います。幸いにして本州は最近この5、6年の間に御所の経年について大変よそから違うところの経年がたくさん出てきております。これは誠にありがたい、不思議なことと存じております。ことにまた今回も祭り、あるいは日慶さん、あるいは本門寺ということにおいて、それぞれの新しい研鑽方法も生まれてくる。それだけまた今までは放っておいて、ただ昔のまま伝説で過ごしてきた。それに対して新しく研鑽して、新しい解釈をし、間違ったことは間違ったこととしていくということは、実にありがたいことと存ずるのでございます。皆暑い、また寒い、それぞれの寺においての事務も半多である。それにもかかわらず、みんな大勢の方々がそれぞれ研究して、それを論文に出されておる。こんなに誠にありがたいことはない。おそらくよその修士を通じてもこういうことはないと思うのでございます。浄土宗、浄土真宗等はただ阿弥陀さんの世界に行くというその信念、弥陀の浄土において生まれるという権具浄土の精神だけで、その教義というものを深から占めず、ただそのまま真の上において進んでいくという修士もありますけれども、やはり久遠の根本という法というものを自分の身につけなければなりません。そしてさらに我々は人を導くというそれだけの務めを持っているのであるから、一層努力しなければなりません。だから今我々はどんなことがあっても自分の経学を強く深く身につけていくということが根本であり、宗門を発展せしめるところの大切なことと考えるのでございます。また一方、勉学は勉学として、また一方、自分の身をもって身を守っていかなければならない。 2,3 日前の法華経の大会の時に私としても少々述べましたが、涅槃経において僧侶はアリを殺しても罪があるのだ、しかし在家は親を殺しても罪がないということを涅槃経にあることを引いてお話をしましたが、 その通り我々少しのことでも世間から見れば非常に心象膨大とでも言いますか、大きく言われるのである。例えば 2、3日前、妙心講を解散した。その元凶の浅井さんが、今度はもう破れかぶれであるから僧侶たちの悪いことをみんな発表するんだということを公然と人の前で言っておる。何も我々が悪いことを発表されるということはないはずである。どういうことをつかんでおるのか、一生懸命そういうことを言っておる。それは少しも恐れることはない。ただ気を持たせて我々の仲間に何か悪いことをしているのではないかというような、その内輪もめをさするような言葉を盛んに言っておる。先ほど皆さんにも話をした通り、内輪もめをさせるようなことをあえて言って、そして自分の公中といいますか、同心といいますか、自分の部下を固めるということだけにしか過ぎない。そういうものに奮動されないで、我々の道を行く。教学をしっかり身につけて、どういうふうなことがあってもそれに負けず進んでいく。先日誰かの論文にありました、哲学というけれども、哲学と宗教は別である。我々はどこまでも宗教なんだということを論じておると思いました。その通りである。我々は久遠の仏法、久遠の南妙法蓮華経を信じてそれを進めていく。そこに宗教がある。大聖人は自分の教えは哲学なんておっしゃったことはない。もちろん天台真言等、あるいは華厳も哲学であろう。しかし大聖人はこれらをろ過したと申しますか、それらを通り抜けて本当の宗教によって、南妙法蓮華経の法によって我々の苦悩を救い、我々は即身成仏の本願を遂げるのであると教えられておる。そこが宗教なのである。それをただ宗教というものを哲学という名前に変えてただ論争をしようと思うところに、また違った方面へ走っていかないかと考えるのであります。我々はどこまでもご本尊を信じて、ご本尊を信ずべく人を導くというのが我々の考え、我々の修行でなければならない。それに対して自分も自らその修行に励んでいかなければならない、こう考えるのでございます。どうかこの暑い今日から明日の夕方にかけての講習会もよろしく、皆さん眠たいところを歯科断眠という言葉もありますから、どうぞ我慢してよく最後までお聞き願い、そして自暴へお帰りになったならば、一層また努力して新人修行に励まれんことをお願いして、今日のお話といたします。先ほど言ったように、昭和49年ですから、亡くなる5年ぐらい前、のこの話で、最後のところの哲学っていうのは、創価学会のことをこの指してるんですよね。日蓮哲学っていうことを盛んにこの創価学会が哲学っていう言葉を言い出して、で、辞典もこの日蓮大聖人哲学大辞典という哲学大辞典という名前の辞典を出して、このいるんですけれども、皆さん方も持ってる方はいると思いますけれども、哲学の哲っていうのは、哲学の哲は哲学の哲は、人の名前でアキラっていうふうに読む、この哲学の哲でアキラっていう名前の人がいますよね。 明らということは真実を明らかにするということで、この哲学ということ、この世の中のこの真理、それから人間の生き方の真理というもの、その人間の生き方ということを中心において、この哲学というものがこの示されているわけなんですね。だけど仏教は過去現在未来というこの命の永遠というものを説いているわけですから、今生きている時だけの生き方という、この今生きている時だけにその分かるこの真理というものじゃなくて、この三世にわたるこの真理というものが仏教のこの教えですので、哲学という言葉を使えばなんか目新しく立派そうに聞こえるけれども、それは仏教というものを非常にこの小さく、そのこの矮小化した、そういうその言葉に酔いしれているだけなんだということを、この最後のところのこの哲学、仏教は哲学じゃないんだということのその言葉というものが、このまあこの表現されているということなんですよね。で、立正佼成会、立正佼成会を経験した人っていう、まあ皆さん方の中に立正佼成会を経験した人、立正佼成会に身近な人がいるっていう人がいるかもわかんないんですけども、立正佼成会はここの最初のところに書いてるように、この生命判断であるとかですね、この一般社会のこの生活の悩み事であるとかですね、でそういうものと、このそういう相談ごとに応じてですね、そしてその信者にその寄り添うっていう形でもって、この戦後創価学会と同じその時代にですね、そのまあ広がっていったわけなんですよね。で、同じ南無法蓮華経を唱えますけれども、立正佼成会は身延系のこの南無法蓮華経を唱えるということですよね。それで立正大学っていう日蓮系の身延日蓮系の大学のこの特別講演に、その庭野日慶さんが呼ばれてそのいたと思うんですけれども、そういうその仏法の話の発表の場で、その自分たちの生命判断のこの発表というものをこのしていたということのですね、私も改めてこれ読んでですね、その驚くべき人だなというふうにその、まあ思ったので、そのことを、まあ、皆さん方にも、その片鱗として、知ってもらいたいというふうにこの思うわけなんですね。それからその次のところには、ちょうど今検証会っていうふうに言ってますけども、その当時明信講ですね、明信講という人たちが、国立会談ということをこのずっとこの主張してこのいたためにですね、ちょうど時期的に小本堂を建立するっていうその時期に、その小本堂をそのどういうこの位置にその理解するのかということがその問題にとして起こったわけなんですね。でそれでこの明信講はどこまでもこの国立会談でなきゃいけないんだと、日蓮大聖人の教えは国立会談なんだということをこの主張したためにですね、その日田聖人は今のこの時代というものにその国立会談ということは全く合わないと、日蓮大聖人の鎌倉時代のこの武家政治軍事政権というその時代、天下人がこうだというふうに言えば世の中が そのこうだっていうふうに変わっていくその時代と、今この民主主義のこの時代においてその国立会談ということをこの言うということは、全く世の中の政治機構も社会機構も条件が違っているんだから、だからもう国立会談ということはその日蓮大聖人の教えとしてその通らないと、どこまでもそのことを主張するんだったならば、その明信公というものはこの退席寺から離れてもらいたいということを言って、それでこの明信公をこの退席寺の信者と認めないというふうにこのしたわけなんですね。でその後にその検証会というふうに名前を変えましたけれども、この考え方というものが今もこの皆さん方のところに新聞とか本とかそういうものをポストにその入れて活動しているその検証会の人たちがいるんですけれども、この聖本堂のこの時代というものにその問題というものがこの噴出したということなんですね。で今度創価学会は創価学会で、この池田大作の池田大作を国会刊文をしてですね、そしてこの国立会談ということをそれまで創価学会は主張してきましたから、ですから国立会談ということを主張しているということは、この日蓮の教えを国教化しようということをこの創価学会はその目指して目論んでるんじゃないかと。だったならば国会に池田大作を呼んで、そしてこの質問をこの池田大作にこのしようじゃないかというふうになったときに、池田大作はもうそれだけでその尻込みをしてしまって、国会で晒し者にされるんだったならばもう国立会談は言いませんというふうに、その国会刊文を避けるようにして、この国会刊文をから逃げることをこのその重要視したわけですね。自分がその国会に出て晒し者にされるっていうことよりも、国立会談という考え方をそのなしにした方がいいというふうなこの判断をこのしたわけなんですね。だけれどもこの退席寺の中においては、この聖本堂というものは自分が建てたんだと、そしてこの聖本堂がこの今の時代における国立会談ということなんだというふうに、新田聖人にはこの聖本堂が国立会談であるということを認めさせようと、言わせようというふうにその、考えたわけなんですけれども、新田聖人は先ほど言ったように明信公に対しても、これは国立会談というものは今の時代の条件と全く違うということ、それから創価学会のこの聖本堂をこの国立会談と言ってもらいたいというふうに言ってきたことに関しては、これどう考えても国立会談じゃないですと、だから国立会談じゃありませんというふうに言った。そこから要するにその創価学会池田大作とこの日田聖人のこの考え方というか思いというものがこのギスギスしたギスギスしたものにこのなっていったわけですよね。だけどこれは前もお話ししたように、その当時本当にその実際がどうであったか分かりませんけれども、実際がどうであったか分からないということは、創価学会のこの諸体数っていうのはプラス計算はあっても、辞めた人のマイナス計算というものはしていませんから、ですから創価学会の会員が1000万人だっていうことを豪語していましたけども、本当に1000万人いたか1000万人いたか いなかったかっていうことはわからないんですけれども、もし1000万としても日本の人口の 10% で公選力ということはありえないですよね。で検証会の人たちも今この検証会員が300万人になったらこの日本は変わるんだと、動くんだと いうことを一生懸命言ってるんですけども、300万という言葉は 3% です。 3% の交戦ルフも 10% の交戦ルフということもこのありえないわけですよね。でその創価学会はこの社営の三六ということをこの言い出したわけですね。でお釈迦さんの時代であってもですね、お釈迦さんの時代っていうことでありますけれども、法華経の説法には全然そのこの触れてないその時代において、お釈迦さんにの時代にお釈迦さんに会った人間っていうものがこの3分の1、お釈迦さんに会うことができなかった人間が3分の1、そしてこの法華経のこの教えというもの、ごめんなさい、お釈迦さんに直接会うことができた人が3分の1、お釈迦さんの説法に会うことができた人が3分の1、お釈迦さんの説法に全くこの 見ることも聞くこともなかったという人たちが3分の1、つまりお釈迦さんの説法に出会った人がこの世の中の3分の1っていう、その3分の1でも要するにこの世の中っていうものがその交戦ルフっていうことをこの主張することができるんだというふうに、社営の三六のこの3分の1の理論っていうことをこの言い出したわけなんですね。だけど3分の1ですからね、3分の1、1000万人1000万所帯って言ってもその3分の1にも社営の三六っていうことをこの持ち出したんだけど、社営の三六にも到達していないということなんですね。でそういうその無理やりなそのまあことをこのして、結局その自分の名誉欲っていうことをこの池田大作さんがその言って、そしてその池田本仏論という池田先生が日蓮大聖人の生まれ変わりであるかのような、その現代の仏であるようなことをその皆さん方にその一生懸命その洗脳教育をこのされたわけなんですよね。でそういうこの無理なこの行為というものに対して、そのいろいろなこの摩擦っていうか食い違いがこの出てきて、そのいろんな問題が起きてきて、その時に皆さん方がこれは創価学会はおかしいなというふうにその気づき始めた。でその最たるものがそのご本尊を作るということをこの池田大作の指示のもとにそのことが行われたと。池田大作が指示しなければご本尊を作るなんていうことは誰もするわけがないわけですから、ですからそういうことが行われて、やっぱり創価学会はおかしいんだということにこの、まあ、行き着いてしまったということなんですね。ですからそういうようなこの時代のですね、この混乱とこの変遷とその曲がり角っていうものが、この中にまあ、露骨な言葉では表してませんけども、その創価学会の問題、妙信仰の問題、小本堂の問題っていうものがそのこの中にこの表されているということが言えるわけなんですよね。新田聖人が亡くなって、その44年まあ、44年、まあ、経ってるわけなんですけども、私自身もまた皆さん方もですね、そのこんなに長いその時間、この問題っていうものにが解決しないでそのずっと続いているっていう、その続くとは思ってなかったと思うんですよね。そのもう本当に白黒がはっきりこのしている問題なんだから、だから早期にこのことがそのはっきりとその白黒がつけられるべきその問題だというふうに考えたんですけれども、安倍日健氏の関図の詐称問題であるとか、そのいろんなもう黒だと分かっていても それを白だとその言い切ってその苦労を押し通すその人間もこの世の中にはいるんだというその中から、そのいろいろなこの混乱というものがですね、次々にその生まれてきてしまったということがこの言えるわけなんですよね。ですから私は仁田商人の時代にこういう問題のこの発端というものが起きたんですけども、だけども私たちがこの44年間ずっとこのやってきたことはですね、いろんなこの問題の絡み合いの中の宿題を私たちが自分たちの修行として置き換えて、このことの中で日蓮大聖人のこの真実の法というものが何なのかということをですね、この自分たちの信仰の日々の生活の中でその一つずつその追求してその求める、そのことがこの44年間のですね、法華経の行者としてのこの修行の時間であったんではないかというふうにその思うわけなんですよね。だから創価学会が悪い、体積寺が悪い、妙心講が悪いというふうに、誰が犯人だと、誰がこのその原因なんだというふうな犯人探しではなくして、この混乱の中で私たちはどういう信仰をしていかなければならないのかということ、あんたおかしいじゃないかって言っても、その人がおかしいと認めてその人が改めない限りはそれは何にもその変わらないということになるわけですよね。だから私たち自身がその変わっていかなきゃいけないと、私たち自身がこの日蓮大聖人のこの信仰というものをこのどのようにその行じていくのかということをこの真剣に考えていかなければいけないというふうに思うわけなんですよね。ですからここにはこの今読んだプリントに読んでパッと分かるようには書いてませんけど言葉がですね、だけどもこのいろんな問題が噴出したその時代っていうものをですね、この挨拶の中にその見え隠れしながら、その私たちが置かれたこの状況っていうものが何なのかっていうことをですね、この挨拶の中にこの示されてこのいるんだということをこの読み取っていただければありがたいなというふうに思う次第であります。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。